若い人は尋ねる。健康上の問題がある場合、どうしたらいいですか？パート3。10代の若者は大抵元気いっぱいで、エネルギーに溢れているように見えます。とはいえ、中には深刻な病気のために、できることが限られている人もいます。あなたもそうですか？もしそうなら、3人のエホバの証人、ブロリア、ジャスティン、ミーサの話から励みを得られるでしょう。では3人が体力を奪う健康上の問題にどのように対処しているかに注目してください。ブロリア。
私は14歳の時から線維筋痛症です。20歳になるまでに関節炎、エリテマトーデス、ライム病を併発しました。いつも力が出ないので、やりたいこと全部はできません。腰から下が麻痺して、車椅子が必要なこともありました。そうした身体的苦痛より辛いのは、字を書いたり、瓶の蓋を開けたりという簡単なことさえできないために感じる精神的苦痛です。歩いている子供たちを見ては、どうして私は歩くことがこんなに大変なんだろう、と思いました。自分はダメな人間だと感じていました。でもありがたいことに、私には助けてくれる人がいました。家族だけでなく、エホバの証人の改宗の仲間たちです。みんながよく会いに来てくれたので、寂しさが紛れました。私を車椅子から車に乗せたりするのは大変なのに、パーティーに誘ってくれる人もいました。特に改宗の年配の人たちは助けになってくださいました。年配の人は、健康上の問題を抱えるとはどういうことかよく知っているからです。おかげで自分の限界を受け入れるよう、また他の人と同じほどたくさんのことができなくても罪悪感を感じないよう助けられました。私は改宗の集会や宣教に参加している時が一番幸せです。そういう時は自分は病気だけど他の人とそんなに変わらないんだと実感できます。エホバは忍耐するのに必要なものを与えてくださるということをいつも思いに留めています。例えば聖書には、人の外面は衰えていくとしても、内面は日々新たにされていくとあります。コリント第2、4章16節。本当にその通りだと思います。
考えてみてください。もしあなたが重い病気を抱えているなら、自分の殻に閉じこもらないようにするのが大切なのはなぜですか？もし元気なら、病気の人を支えるためにどんなことができますか？ジャスティン。
床に倒れて起き上がれませんでした。胸が締め付けられるようで動けません。それで救急搬送されました。はじめ、医師たちは何が原因かわかりませんでした。でもその後も何回か発作が起きて、診断が下りました。ライム病です。ライム病は神経系を侵します。実際、診断されてから数年経ちますが、未だに震えが来て、時々抑えられないことがあります。体中が痛む日や、指がひどく痛んで動かすことすらできない日もあります。まるで関節が錆びついてしまったような感じです。まだ若いのに、こんな病気になるなんて、と考えて腹が立ちました。毎日泣きながら神に向かって、どうして僕がこんな目に遭うのですか？と尋ねました。神に見捨てられたとさえ感じるようになりました。でもそんな時、聖書に出てくるヨブについて考えました。ヨブは、なぜ多くの試練に遭っているのかを十分には理解していませんでしたが、神への忠実を保ちました。ヨブがあんなにたくさんの問題に直面しても忠実を保てたのなら、私にもできます。改宗の長老たちの大きな支えがあります。いつも私に声をかけ、気分はどうかと聞いてくれます。ある長老は、必要な時はいつでも何時でも電話していいよ、と言ってくれました。そのような友人がいることを、毎日エホバに感謝しています。人は重い病気にかかると、自分たちの経験していることをエホバは知っておられる、という当たり前のことをつい忘れてしまいます。でも聖書には、あなたの重荷をエホバご自身に委ねよ。そうすれば、 神が自らあなたを支えてくださるとあります。詩編55編22節。この聖句を実践しようと日々努力しています。
考えてみましょう。他の人からの支えは、あなたが健康上の問題に耐えるのにどのように役立ちますか？ニーサ。
10代半ばにマルファン症候群と診断されました。関節に障害を及ぼし、そのために関節が弱くなる病気です。心臓、目、他の重要な臓器にも影響を及ぼします。毎日ではありませんが、痛くなるととても強い痛みになります。最初診断された時は大泣きしました。好きなことが何もできなくなってしまうのではないかと不安でした。例えば、私はダンスが好きなので、いつか痛くて踊れなくなる、歩くことさえできなくなるかもしれない、と考えて怖くなりました。姉の支えはとても大きく、自己憐憫から抜け出せるよう助けられました。不安に怯えながら生活すると、人生が台無しになってしまうよ、と言ってくれたんです。状況を本当に理解できるのはエホバなのだから、いつも祈るようにとも励ましてくれました。私の力になっている聖句は、詩編18編6節です。そこにはこうあります。私は苦難の中にあってエホバを呼び求め、私の神に助けを求めて叫び続けた。すると、その神殿から私の声をお聞きになり、見前で助けを求める私の叫びが、ついにその耳に入った。この聖句から気づかされたのは、対処するための助けを祈り求めると、エホバは聞いてくださり助けてくださるということです。エホバはいつでもそばにいてくださるのです。目の前の不幸な出来事のために悲しくなったり腹が立ったりしても構わないんだとわかりました。人生が台無しになったり、神との友情にひびが入ったりしない限り、そうした感情は正常なものだからです。神は問題を生じさせることなどありませんし、私たちが生活の中で、神を第一にしているなら、絶対に見捨てたりされません。
考えてみましょう。私たちが苦しむのは神のせいですか？